はようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいている有機こよみ2026はお盆明けから順次発送となります。5月中にご予約いただいたもの、あと6月中のものも8月21日までには発送できそうです。で、このラジオ聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は五黄土器の解釈でわかる読み手のセンスというテーマでお話を。有機暦で運を読み解こうと思ったら、1から9までの関数字が並んだ盤と呼ばれる八角形の図を重視します。他にもいろいろな情報は書いてあるけど、最重視するのは盤です。9種類の関数字が一見不規則に、でも実はがっつり規則的に配分されているこの盤をルールに従って解き明かしていくことで、時期の吉凶、方位の吉凶、運勢などいろんなものがそこに見えてきます。その際、やっぱり上手い下手があると思うんです。読み方に読み手のセンスが問われるというか、納得できる素敵な言葉を紡ぐ人もいれば、クソダサい読む気も失せるような、聞く気も失せるような、そういうなんていうんですかね、下品な言葉しか出てこない専門家の方も当然いて、特に僕は五黄土器という木をどう変換通訳するかに、その人の能力知識量が如実に現れると思っています。暦の中で五黄土器という木を見つけた時に、それをいかに表現するかで、時代遅れなのか経験豊富なのか、ただバカの一つ覚えみたいに教科書を読み上げているだけなのか、それともそこにちゃんと現代的な更新を加えられているのかどうか、本当に分かりやすくそこに現れます。例えば代表的な暦の見方に、全員共通の運勢は盤の中央に入った関数字で決まるってのがあるんですが、五黄土器が真ん中に入った年、真ん中に入った月、大体がね、危険の多い不吉な解釈になりがちなんです。五黄土器を無条件で不吉な悪運とみなすような、その手の残念解釈とても多いです。伝統的な暦の世界では、五黄土器は腐敗、混乱、犯罪、暴力など悪の象徴のように説明されがちです。特に100年前くらいからその傾向が強まってきたかなという印象があります。確かに五黄土器にはこの腐敗、混乱というネガティブな作用あると思います。その解釈は僕も同じです。でもそこには合わせて新陳代謝や再生という作用も含まれています。すべての木には良い面と悪い面、吉の作用と凶の作用両方があるもんで、五黄土器が持つ人にとって都合の悪い現象の一部だけを抜き出して、怖い、面倒だってレッテル貼っていたら、物事の本質は隠れてしまいます。五黄土器の本質であり根本はもっと力強く雄大です。中心、代謝、循環、適応などなど、時に痛みを伴うほどの作用を象徴しているのが五黄土器です。そこには良くも悪くもとても強い影響力が宿っています。まず中心ってやつ、英語で言うとボルテックスとか核とか求心力、渦っていう意味なんですが、周囲を引き寄せ、飲み込み、入れ替え、再生させる作用です。この働きが五黄土器の根幹にあります。だから五黄土器の年や五黄土器の月にはこの入れ替え再生っていうのが活発化します。 ただそうして新陳代謝が起こるときには必ず副作用もあります。混乱、破壊、腐敗、対立、衝突、それらもまた代謝の過程で生まれる自然な現象です。食事をすれば排泄は必要だし、物を作ればゴミが出ます。これ必ずです。お料理を作るんでも、道具を作るんでも。誰かが生まれることと誰かが亡くなることは、どちらか一方だけでは語れない二つで一つの新陳代謝です。それを見て、排泄は、死亡は不吉だ、残念だ、今日だって決めつけるのは明らかに非理論的かつセンスがないです。それ今日って良くないって言うんだったら、排泄できないことこそが、死ねないことの方が本当の意味で病であり不幸であり不運です。とはいえ、そうした誤解が当たり前のように教科書に掲載されてしまっているのが伝統的な暦の世界であります。ネットが普及する以前は、豪土星の人は乱暴者とか、豪土器の年、豪土器の月は必ず災難が起こるみたいな極端な説明が平気でまかり通っていました。でも最近は情報の取りやすさのおかげか、そういう偏見を下品に垂れ流す人はだいぶ減ってきているように感じます。豪土器に全ての不幸を押し付けて悪運の権化とする見方も、もしかしたら少しずつ減ってきているのかなとは思うし、それはまあ健康的かなと。繰り返しますが、豪土器は代謝と更新に関わる作用です。豪土器の年や豪土器の月には破壊と再生が同時多発的に起こります。破壊だけでも再生だけでもないんです。代謝とは、更新とは、壊れて生まれる、生まれて壊れる、これが同時に進む現象です。そういう期間には古いものと新しいものの入れ替え、あとは問題への対処、体制の見直し、そういうのをするのには最適な吉時期です。お庭の土を育てようと思ったら、一度しっかり掘り返して攪拌して空気を混ぜて、それから堆肥入れたり新しい苗を植えたりします。この耕す作業は一見すると破壊であり混乱なんです。でもそれってその後の芽吹きのためには欠かせないステップなんですよね。毎年みんなやってますよ、農家の方は。豪土器の時期ってそういう土を耕す、よく混ぜる、天と地をひっくり返す、そういうに近いイメージです。まあだからこそというか、そんなわけで豪土器の流れを強く受けているその期間中に、無理に新しい芽を出そうとするとか、あまりにも強引に前を目指しすぎてしまうっていうのは、それはそれで逆効果なんで、そういう時に怪我したり物が壊れたりするっていうのは確かにある運勢なんですが、壊れるだけが豪土器じゃないという。新陳代謝の時ってトラブルや混乱も多いのは間違いない事実なので、無理は禁物です。というわけで、今回は豪土器の解釈でわかる読み手のセンスというテーマで語ってみましたが、意識的に気をつけてはみたものの、やっぱりだいぶ理屈っぽくなってしまいました。でも理を持って語らないと、豪土器の間違った解釈はなくならないと思うんですよね。豪土器は代謝と再生を促す大きい力です。破壊や混乱はその再生のために必要な過程です。避けてしまうよりも、その役割を理解して適切な時にその力を借りる、それが暦を正しく読み解くための視点の一つです。そこを踏まえられてる人の解釈はセンスがいいし、ナチュラルだなって思います。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。 8月お盆明けからの有機暦2026先行予約発送。これが落ち着いたら9月からはいろんな場所でイベントの巡業が始まります。9月14日日曜日は高崎のジャムカバーさんにて旅飽きない。9月の23日火曜日秋分の日は群馬県桐生市にて有機暦フェスボリューム1です。ご予約不要、入場無料の西企画主催有機暦収穫祭です。ぜひお越しください。9月23日。9月の30、10月1日の火水は有機暦フェスを大阪でやります。新大阪駅のすぐ近くの会議室を借りて2日にわたって講座とワークショップ開催します。こちら詳細は8月23日の告知お待ちください。その先、10月の5日日曜日は藤岡の諏訪神社にて福よりどころという占い特化イベントに参戦します。10月18、19は東京都浜松町にて手帳の市2025秋。これは素敵文具が集まる手帳マニアのためのイベントです。なんていう感じでイベント続々と決まっておりますので、ご都合がぴったり重なった時にはぜひ会いに来てください。損はさせないです。さて、今日という一日は2025年8月15日金曜日、8月16日土曜日、月遅れお盆の4日目で、暦の上では運が動く繁忙の8月です。ここは先祖供養ももちろん大切なんですが、それ以外のこともいろいろ意識しながらしっかりと予定をこなしてまいりましょう。今日の幸運のレシピは、ちょっとお待ちください。と、今日の幸運のレシピは塩麹、塩のプラス発酵食品が吉です。そうすると、お漬物とかも良いし、塩麹も良いし、あとはね、ナンプラーとかも、ナンプラーとか良いです。しょっつるとかナンプラーとかもありです。塩じょっぱい発酵食品が吉となります。最後に今日のキーワードは、8月16日だから胃がん、自分からお願いする。その心は、この世界に言わなくても察して分かってくれる人、そんな人はいないという前提で過ごしてきち、周囲の人に対して自分を先回りし、この真相、自分の本心、期待に応えてほしいって望んでしまうのは、結果としてわがままになってしまいます。一方でね、自分の中に要求、欲求があるならば、それを伝える、これはわがままにならないです。コミュニケーションになります。言い方にだけは気をつけながら、こういうのがいいな、ああいうのがいいなって言葉にして表して吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは、今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。タカさん、おはようございます。モンさん、おはようございます。ロミさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、曇りマーク、曇り多めですね。お母さんの町は雨も降りつつ、昨日の夜から僕の町でも雨が降り始めまして、ものすごくいっぱい雨が降った土地もあるみたいですね。立秋以降、本当に地球が少しずつ冷えてきているような気はするものの、まだまだ残暑は厳しいので、みんな気を抜かずに繁忙の8月、運を動かしてまいりましょう。ゆうさん、みかんさん、あきさん、グルーブさん、けんさん、ひでみんさん、まほさん、ジャズさん、 ようこさん、ともりんさん、まみーさん、かぶさん、みずきさん、ちゃんたけさん、コンサートさん、みーかーさん、あかねさん、にこまるさん、とれもろさん、りょうさん、ちえさん、おはようございます。りょうさん、お手製パエリア美味しそうですね、とのこと。最近だいぶ腕が上がってまいりまして、火加減というか水加減というか、味はね、所定の味付けをして味見しながら作ればそんなに心配はないものの、やっぱ火加減、水加減が難しいのがパエリアってやつで、ようやく自前のパエリアパンと仲良くなれてきた気がします。そしてハートに余裕ができ始めると作る気になるのがこのパエリアっていう昔からの得意料理でございます。というわけで今朝の配信はここまで。僕も繁忙の8月充実させに行ってまいります。